マッチョのウィーケンイエーイ、はい、マッチョのウィーケン毎週ね、私インテリスト父さん、そしてお相手
マンユーファンボールです。
2人で、試合をスイートしてその感想戦を行うマッチョザウィーケンでのコーナー、
うん、
はい、今週はプレミアリーグ、優勝戦線天王山、もう第3ラウンドぐらいですかね、最終ラウンドぐらいの、マンチェスターシティ対アーセナル、お届けします。はい、ということで、マンチェスターシティホームでの試合でしたね。
うん、
はい、それではマンチェスターシティからスタメン紹介していきたいと思います。まずは、マンチェスターシティは、どうしようかな、まあ 4-4-2 というか、まあ、守備の時 4-4-2、まあ、もしくは 4-3-3 みたいな感じでしたね。ちょっと複雑だったんですが、うん、ちょっとごめん、守備の時表記でいくわ。ゴールキーパーオルテガ、フォーバック右からアカンジ、ディアス、アケ、バルディオルで、ボランチ2枚が、ロドリコバチッチで、右ベンナードシューバー、左フォーデンで、トップがハーランドという感じでしたかね。
トップ下デブライネ、
ね、あ、トップ下デブライネで、うん、っていう感じでした。はい、で一方、アーセナルも、4-4-2 系でしたね。ゴールキーパーラヤ、フォーバック右から、ホワイト、サリーバ、マゲラインス、ギビオル、この試合は、起用でした。でダブルブランチがライスとジョルジーニョで、右ウィングサカ、左、ジェズスで、トップ下ウデゴワの、ワントップハフェルツといった感じでしたかね。
うん、
はい、そして試合結果 0-0 引き分け。
うーん、
はい、シュート数、マンチェスターシティシュート12、枠内シュート1、アーセナルシュート数6、枠内シュート2、ボール射率マンチェスターシティ73、アーセナルが27となってました。
うーん、枠内1かして、
そうですね、はい、ということで、まあスコア動かず引き分けっていうような試合でしたね。
うーん、
はい試合展開言うと、まあ、引くアーセナル、崩せないシティが90分続いたって感じでしたかね。
そうですね、うん、
はい、いかがでした。
いや、思っても見ない展開でしたね。なんかこんな一方的にシティ持つ展開になるとはっていう感じでしたね。
うん、確かに、
うん、なんならアーセナルが持つかなぐらいに思ってたから、
うん、
ああ、なんか予想外の試合やったなって感じだったの。まあ全然面白かったけどね。
あ、
うん、
なるほどね、はい、まあじゃあちょシティから話していきますかね。
うん、
ホームなんでね、
うん、
シティというのは、まあ、シティは結構戦術が複雑で、まあ、アーセナルは本当一様に 4-4-2 でひたすら守る、
うん、
だったんで、あとはまあサイド手厚く6バックなって OK ルールっていう、
うん、
感じで守ってて感じですね。
うんうんうん、
うん、でシティの方なんですけど、シティは、まあ、最初はサイドバック大外システムでしたね。
そうね、だから、うん、まあディアスとアケのセンターバックで、アカンジ右やったからね。
うん、アカンジ右サイドバックで、そのまま高い位置までアカンジが上がっていって、で左は、うん、バルデュールが高い位置まで上がっていく。
そうやね、なんかセンターバックをやる配置じゃなかったね。
で、何ですかね、なんつったんやで、まあフォワードにハーランドがいて、まあツーシャドウみたいな感じで、うん、まあデブルイネとフォーデンがいるって感じでしたね。
うん、
はい、でベナード・シューバーは割とフリーマン気味に振る舞ってたなっていうイメージだったんですけど、いやまあでもなんか俺の印象な 3-1-5-1 みたいなことしたいんかなとは思ったね、なんとなくね。
はあはあは
あ、うん、アケ真ん中で、うん、あ3バックに可変しますって言っても、うん、まあ、バルディオルとアカンジは高い位置取るんで、左のインサイドレーンのセンターバックポジションにコバチッチが降りてくる。
それ多かったね、うん、コバチッチが降りるのは言われてたね。
うん、なんでまあ2トップ相手に、まあ、3枚で優位性取りたいっていう後ろだから、じゃあ誰が降りるってなったらコバチッチが降りるっていう、まあ、うんっていう感じだったかな。
うん、
うん、 はい、でその前にロドリがいて、であとはもうガッとこうベンロードシューバー、デブルイネ、フォーデン、ハーランドは全員こう相手のライン間に入るみたいな、
うん、
でバルディオルとアカンジャ、高い位置取るみたいなイメージだったかな。でデブルイネ、ベンロードシューバーあたりは降りたり出たり入ったり出たり入ったりするみたいな、
うん、
イメージでしたかね。
はいはいはいはい、はい、
最初はね、
うん
うん、でただまあやっぱり崩せないで、とあとはアケが結構前半の結構早々に
そうやね
怪我して離脱して、 で、うん、でリコ・ルイスが入ってきて、
うん、
でリコ・ルイス投入後はリコ・ルイスが大外やってましたね、右の大外かな。でアカンジがまあアケのポジションに入ってっていう感じ、まあディアスのポジションだったかな、うん、でそうな何か起こしてみたいな感じだったけど、うん、あんまり起きなかったですね。そうでもまあ、 あのアーセナルも別に前からのプレッシャーしなかったわけじゃないんやけど、やっぱりコバチッチの移動とかにすごい苦しんでた印象あるね、うん、なんでここにこいつがいるんだみたいな。であと降りてくるシルバーとかがややこしかったんかなみたいな、
うん、
こう回ってシルバーがすごい本当にね、もうフリーマンみたいなね、ロンドンのフリーマンみたいにこう動いて受けてはたいて受けてはたいて、なんかディフェンスラインの前まで行ったりとか、あの自分たちのねとかしてたから、まあ結構そこで人捕まえるのが難しかったっていうのは決めきれなかったのがあったのと、あとは俺の印象はやっぱオルテガ蹴れるから、うん、オルテガまでは プレッシャーいかないみたいな決まってんのかなみたいな、アーセナルは。でオルテガがサイドチェンジするとおとなしく下がっていくイメージもあったね、
うん、
オルテガ側まで戻してね、
うんうんうん、
っていう印象でしたね。
そうね、うん、まあそもそももうそのあんまりもうハイプレスかけられる場面を作られたくなかったんかなっていう気はしてましたね、俺は。なんかそのもうサイドバック両方高い位置上げて、
うん、
まあ、後ろ2枚になるっていう危険性は増すとは思うんやけど、
うん、
それをリスク取ってでも申し込む時間を長く取ろう、そのために前に人数かけよう、
うん、
戦略やったんかなっていう気はしてしましたら、なんかいつもよりリスクは取るけど、
うん、
そのリスクもまあアーセナルやったらなんとかなるかっていう、前もハワーツやし、うん、そんなスピードあるタイプでもないから、
うん、
まあ、ユナイテッドとかリバプールとかよりは、
うん、
リスクなくその戦術もいけるか、うん、みたいなところもあって、
うん、いつもよりじ
っくり前がかりになった、前がかりで、
なるほど、
敵陣、自陣でハイプレスかけられる方がリスクだっていう判断だったかなっていう、
それはどうしてたと思う、そのどう防いでたと思う、シティは
どう防いでた、
うん、だハイプレスかけてくるかこうへんかはさ、シティがコントロールしようないやんか、うん、アーセナルに主導権があるというか、アーセナルが走るか走らんかやから、うん、それはやっぱり
その場面も少なかったと思う
よ、アーセナルも行かなかったみたいな、
行く場面が少なかった。だからもうほぼアーセナル陣での試合やってたから、そもそもその場面を作らせなかったっていう、あんまり、
うん、
普通の試合ならアーセナルもっと行くからもっと持つんやと思うって思うよ、
アーセナルがもっと持つってことね、そうやねんけど、
だからそれをさせたくなかったから、
うん、
多少リスクを犯してでも前に人数かけて、
うん、あで前でアーセナル下がらした、
うん、
ああなるほどね、人数かけてアーセナルのディフェンスラインを下がらせたってことね、
うん、
ああなるほど、そうか、そう確かにその可能性もあるな、
うん、
なんか
かなと思った、ハイプレスやられる方が怖いっていう、
あ
カウンターより、
あー俺はどっちかっていうともうアーセナルがそんなにいかなかった説の方が濃厚やなと思って、鼻からそのチェルシーっぽい守り方するというか、
うーん、
シティ対チェルシーの時のね、
うん、
あの時もなんか微妙な塩梅でこうそんなに行き過ぎず、出れたら出るけど無理やったらもうすぐパッと下がって、
うん、
4-4-2 でブロック作って、でサイドに行かれたらもうサイドハーフもサイドバックまで降りて、
うん、
面あの2対2にはしっかり2対2で対応するできるようにするみたいなことをやってたと思うから、
うん、
なんかあんまりもうそこまで行き過ぎんなっていうルールというか戦術というか最初の決め事やったんかなみたいな、うん、スコア動くまではぐらいの、スコア動いたらそれはいったやろうけどっていうイメージやったかな、
うん、
なんか、うん、
なるほどね、まあ、そうね、まあ、そう、まあ俺はそう思ったかなってところと、 まあ、コバチッチ出したのは、まあ、ハイプレス対策かなっていう気がするよね。
確かにあのサイドに出してる、うん、っていうのもやっぱりなんか左いつもさ3バックに加入するとき左の大外って誰だってたっけ。まあそれでもバルディオルか。
うん、グバルディオル出てるときはもうグバルディオルだと思う。
去年って誰がやってた3バックに変化したときの左って。アケか。
アケもやってたし、去年は
ラポール取ったけどほとんど出てなかったからやっぱアッケメインでやってたって感じか。
そう、
真ん中ディアス、
ラポールでもまあまあやってたんちゃうかな。
あ、
そ
っか。
うん、
なんかそれで言うとなんか左でドリブルで運ぶ仕事をバルディオルにやらせんかったっていうのは、うん、なんかそうやね、うん、なんでなんやろと思うというか、素直に素直にバルディオルで3バック化すればいいのになんでそこにコバチッチ下ろすんだろうみたいなねところはちょっと思ったな。まあでもやっぱバルディオルよりはコバチッチの方がまあ運ぶのもうまいし、それはボール回しもうまいしっていうことだったんやろ
う
な。
うん、そう思うね、うん、後半ちょっとアスネル強めたかなって気がしたから、その時グバルディオルのことで 2,3 回引っかかってたと思う
よ。後半立ち上がりやんね。
うん、なんかその
そう後半立ち上がり俺の予想な、やっぱコバチッチの移動がよくわからん、ピッチ上のメッセンジャーよくわからんってなって大混乱してたのを、
うん、
まあ多分ハーフタイムに修正できて、コバチッチが3バック化してるからコバチッチにも行くよみたいなことを言って、
うん、
コバチッチのところにこうプレッシャーも強まったし、うん、まあ、バルディオルのところでも引っかかってたし、そうそう言う通りっていうのはあったよね。
だからまあああなることを予想してたかなっていう気はするね、う
ん、確かに、うん、ただそれも本当5分10分限定やったな。
うーん、まあそうかな、
うん、っていう印象やったね、なんかね。で、なんか人数かけて押し込んだはいいんやけど、でなんかそのまあアケが下がるまではアカンジ持ったらベノーズシューバーもデブルイネもそこに寄ってくみたいなイメージで、この3枚で崩そうとしてるのかなみたいな風に感じたんよ最初。
うん、
うん、アカンジ大外でベノーズシューバーとデブルイネがこう顔出してくるみたいな。で、あ、この右サイドでオーバーロード作って崩そうとしてるのかなみたいなこと思ったんやけど、まあやっぱ差がいなくなるやん、アケがいなくなって、でまあアカンジが真ん中というかまあ後ろの後方に回ったから、でそうなってくると本当もうバルディオルのあのなんていうクロスしか攻め手がないみたいな感じやったね。
そうだね、
うん、っていう感じ。これが今のがまあ前半って感じか。で後半になると大外にベナルシューバとフォーデン出して、
うん、
って感じかな。で途中からリコルイス2世まあセンあのねまあボランチのポジションで守るときはディフェンスのポジション大外からそこに移動させたっていうような感じやったかな。うん、うん、で 3-2-5 に戻したみたいな感じやったな。うん、でその後はドクとグリーリッシュを入れたっていう、
うん、
両翼強化して、うん、でフォーデン下げてっていう感じやったんやけど、うん、でサイドから攻勢強めたいけどやっぱドクに対しては冨安出して、
そうね、
うん、っていうので、でグリーリッシュとベルナード・シューバーのコンビも崩しきれず、
うん、
っていうような試合でしたかね。
そうだね、
うん、
まあそこも崩しきらんかったね。まあアスナルもよく守ったら、
うん、
そうね、
いやそうだと思う、
うん、なかなかあれで点取るのは難しいんかな、やっぱシティでも。
うん、そうですね、
そうだな。もうジェズスがポケットまで守ってたりしてたもんな。
してたしてた、そこまで見てたよ。てかまあ2枚サイド絶対2枚でやってたから、まあ6バックやったね、
6
人に。
なんかあそこまでアーセナルにされるとなかなか
6-2-2、俺ドイツ自体は知らんけどペップ・バルセに対して6-2-2で挑んだチームはことごとく破壊されてたんですよ。だからあんまペップ対策としては有効じゃないと思ったんやけど、まあ、ペップシティには有効かもしれんっていうのを思ったね、この試合見て。っていうのも、 ボランチ2枚で6枚後ろに、あのまあ言ったらフォローも含めて後ろ6枚でサイドを手厚く守るための、まあ、6枚気味になるみたいな、
うん、
ディフェンスラインが、まあ、常にじゃないけどっていう感じで守ろうみたいなルールやんか。で常に真ん中ダブルボランチやん、
うん、
それメッシとシャビとニエスタの前でやってみっていう話やん、中すかすかやんってなる、
うん、
で あいつらミドルシュートだけじゃなくてワンツーでディフェンスラインの裏とかも攻略してくるから、だから耐えきれんっていうのが結構、まあ、ペップバルサに対してその6バックのダブルボランチがあんまり効かなかった要因やなって思って、逆に言うとここでバイタルエールで活躍できないのが厳しい、デブルイネフォーデンはっていう印象かな。ダブルボランチがやったら相手、まあ、なんかハーランド降りてきたら、まあ、数的優位なり何なりは作れそうやなっていう気もするけど、もちろんベルナード・シウバとかも、
うん、
ミドルシュートとかね、もっとデブルイネとロドリとか絡んでみたいなのあってもよかったんかなと思うかな。
そうやな、まあ、ミドルはありやったからな、
うん、でもハーランドったらこうなるよね、こういうサッカーになるよね、サイドからって。
うーん、まあそうやねんな、うん、やっぱり決める人がいる
からね、調子、うん、まあうん、タイプがおったらこうなるよね、やっぱね。
うーん、まあそうね、なかなか、うん、まあそのバルサのが特殊だと思った方がいいんやろ
う
な、
うん、
あの関係性技術持ってる人たちが、
まあ史上最高の選手がいるからな、
うん、
バイタルエレンで受けたら
あそのレベルじゃないと逆に崩されへん守り方はされたんかね、うん、今回は。
なんか俺の中でやけど、ただ一つ、まあまあまあ、この試合普段とシティが違うなって思ったのは、 3-2-5 気味になった時に後ろからの後方支援がやっぱ少ないんよ、バルディオルにしろ、
うん、
まあ右に回った感じにしろ、
うん、
ウィンガーとインサイドハーフともう一枚っていって後ろから出ていくみたいなのがやっぱり強みやったと思うし、まあそこにね、偽センターバックのストーンズとかも絡むとか、そこにプラスワンできるのがやっぱりシティの去年の強みやったと思うよね、ウォーカーなり、
はいはいはい、
でそれをせんかったはリスク取らんかったんやろうなっていう、選手がかペップがか分からんけど、
うん、
だからまあリスク取らへん代わりに勝ち点も落とさなかった、1取れたっていうことなのかなと思う。
うん、
そうだから後ろから出てくるっていうのはほとんどなかった。
うん
1回ぐらいかな、バルディオルが顔出して左サイドでみたいなのはちょっとあったけど、グリーリッシュバルディオルと、
うん、
でもそれぐらいやったから、でも多分それでそれをもっと例えばアーセナルが先制しててシティがもっとがむしゃらにいかなあかんってなったら、それがもうちょっと出て動きあったんかなと思う、
うん、
かな、
はいはい、
うん、無敵な守り方ではないと思う別に、
うん、
穴はあると思う。でなんか そこで言うと、ただそれでもリスク取らないっていう感じやったじゃないですかシティ。
うん、
だから思い出したのは、これは多分一般的に流通されてない、戦術用語なんですけど、攻めごもりっていう言葉があるんですよ、
うん、
あの俺が昔2ちゃんで見てめっちゃ衝撃を受けた、あそういう表現あるんやって思った言葉なんやけど、攻めごもりで、まあ、攻めごもりってそれは何ぞやっていうと、まあ、攻撃で崩しきれないけどボールは持てるっていう状況の時に、ひたすらその状況を延々と続けて何かが起きるのを待つっていう、
うん、
それが攻めごもりで、それでまあワールドカップ優勝したのがスペイン代表だったよ。
うん、
あの時のスペイン代表ってなんかまあ強かったけど、なんかそのまあ常に相手を崩しきれるような完成度のあるチームじゃなかったし、バルセロナとかに比べたらって言われて、あの時のスペイン代表って、まあ、ブスケツとシャビ並べてトップ下が、あ、じゃあブスケツとシャビアロンソ並べてトップ下がシャビやから、
うん、
やっぱどうしても攻撃力は不足するけどボールは持てるよねっていう状況を作り出せるチームだったよね、
うん、
そうで何か起これでヘスナバスとか出してクロスポンポン入れるけど、まあ何も起きんかなで何か起きてゴールになったりとか、まあ、起きなかったりとかみたいな感じやったんやけど、まあそれに近いなと思った。これはシティは点は取られへんよねみたいな、攻めてるけどこもってるというか、
うん、
っていうイメージやったの。だからこれはそんなに、うん、 正直後半とかはほとんどカウンターからのチャンスもなくなってたから、アーセナルの、
うん、
攻めごもりやったかなと思う。
まあそうだね、
うん、攻めてるけど守ってるみたいな、
うん、
状況やったかな。うん、
うん、まあだからシティのやり方戦略的には多分これでよかったんやけど、
うん、
あとこれでどっかで点取りやもうそれでおよしやったんやとは思うんやけど、
ね、うん、そうそうそう。あとはまあね、ゲーゲンプレスも効いてたしね。
うん、効いてた。
うん、何か前半の結構立ち上がりぐらいやったね、やっぱアーセナルがカウンターで攻撃をって思ったのを見せれたんはっていう俺は印象やった。
うん、
はい、ということでそんなアーセナルですけど、アーセナルはどうでした？
うん、まあそうね、もうちょい自分たちの試合したかったかなと思うな。
ボール持ちたかったってことね。うん、もうでもゴールキーパーも蹴っ飛ばしてたしね、鼻からこうするつもりやったんやろうなっていう感じやったね。うん、プレスも行ききらない姿勢とでトランジションで勝負したいみたいなね。うん、なんか前半やっぱりカウンターから、まあなんかカウンターでためサイドでため作ってホワイトが上がってってクロスみたいな、まあ、
うん、
まあ坂でよく見るパターンや、あのパターンからジェズスがシュートチャンスみたいな、あとあれでホワイトをクロス上げてギビオル落としてジェズスみたいな、ジェズスに決定機っぽいチャンスになりそうな場面が2回ぐらいあったから、
うん、
これ続けていけばと思ってたんやけど、うん、なかなかやっぱり途中からやっぱ難しかったね、カウンター打つのすらちょっとなかなかさせてくれんかったって感じやった。
そうね、まあまあ両ウィングもあんだけ下がってまうともうなかなか厳しいよね。
うん、あと
収まったところで、
うん、確かにフォローがね、
うん、1枚でどうにかできるタイプでもないし、
うん、確かにそうね、確かに、
うん、
難しいよね。
そうだよね、
うん、
うん、まあ言われてみるとそんなにカウンター得意なチームじゃないよなっていう
のが、うん、いや、俺は多分マルティン・レッリーだったらもうちょっといろいろできたかもしれんなと思うけど、でもこんだけ守らせてたら分からん、
うん、
あれも相手がハイラインやから裏つけるみたいなところあるしな、マルティン・レッリーのやつも。まあでもこの試合もそうか、だからまあ何とも言えんね、
うん、まあだからまあシティの戦略勝ちかな、まあ、勝ってないんやけど、うん、やり方が勝ったことはシティにやられたかなっていった感じ、
うん、
うん、かな。
確かに
そう、ね、まあ、カウンターもさ、やっぱ両ウィングが頑張らなってところあるよな、
うん、
打つにも。
まあでも選手交代良かったんじゃないですか、冨安入れたのとか。
まああれは良かったね、
冨安で、うん、
毒のところは、
まあ毒はで毒は毒で右サイドやりにくそうやったけどね。
そうやね、やっぱ左の方が良さそうだね。うん、うん、そうやね。まあ、あとジョルジーニョがね、なんかまあこんな試合になると思ってなかったのか、
うん、
アルテタも、
うん、
なんか出てる意味があんまり。
そうよね、サボールさん。でもまあまあまあ真ん中はねやっぱり常にいるっていうのは大事だったからね、あのライス、うん、ジョルジーニョがね。そうでもトーマス久々にジョルジーニョに代わってトーマス入れて、うん、トーマスいいね、やっぱ
ね、トーマスいいね、
うん
うん、
でこういう膠着状態でもトーマスやったらドリブルで個人でキープしてくれるから、
うん、
で、まあ、隙あらばねドリブルで運んで前にパスつけるとか、うん、トランジションの中でやったりとかしてたからやっぱり相変わらずいいなと思ったね。
うん、
うん、
そう、
トーマスはすごいいい選手よ。うん、
まあジョルジーニョのなんかもうターン一発パス一本で、うん、ギリンプレス一回突破してそっから点取れましたみたいなのやったら最高やったけど、
うん、
そこもあんまり来てこずやったから、うん、うん、まあまあもうちょっと苦しいんだかな、ジョルジーニョは、
うん、
って感じだね。そうね、
まあ決定機でいうとシティがバルディオルがコーナーキックを折り返したのをハーランドが空振ったみたいなのが結構フューチャーされてる
かな。あ、
うん、でもまあシティも本当決定的な、ハーランドで決定機あれぐらい、しかもセットプレーやしね、やっぱチャンスがなかなかなかったって言った方がいいやろうし、うん、でそれで言うと俺はあのアーセナルのさ、あのジェズスがさエリア内でドリブルで仕掛けてシュートまで行くのがまあ 2,3 回あったかなっていう印象やったから、まあアーセナルの方が なんか90分通しはチャンス作ってたんじゃないとかってちょっと思ってしまうぐらいシティの停滞感は感じたけどね。まあでもシティもロドリが顔出した時にちょっとおって思うような場面は作ってたかな、やっぱね。
まあそうね、
うん、だから何とも言えんけどね、
うん、
って感じかな。
そうやね。
でまあまあまあ、このアーセナルはまあ簡単に言うとこれアレグリスタイルじゃないですか、やってることは。
はあ、
引いて守る、固く守るみたいな、うん、で相手のストロング消すみたいな、
うん、
そうでなんですけど、アレグリスタイルで、あのアレグリってあのこれとか、あとはまあ3センターとかペップ対策を結構ミランの時にやってたんですよ。で割とまあハマって惜しいところまで行くんやけど勝てないみたいな感じだったよね、
うん、
でまあそういうこう相手のあのペップのいいところを消すで、やっぱペップからこう勝ち点取ろうと思うにはやっぱりその奇跡的な何かが必要というか、それはタレントでもいいし、うん、出来事でもいいんですけど、でこの試合のアーセナルにはそれがいなかったよねっていう感じかなと思いましたね。
まあそうね、
うん、
まあまあそうね、タレントな、ウーデゴアがこういう試合でなんか爆発してめちゃくちゃエグいの通すとか、
うん、
エグいの決めてくるとかなってくると、なんか
話変わるけどな、
一個またレベル上がったらっていう感じになってくるよね、うんうん、
この試合でウーデゴアはなかなか難しいよね。
まあチャンスやっぱ作ってたの、おってなったのはあったから、さすがやなっていうのはあったんやけど、
まあちょっとそうね、カウンターからのスルーパスとかね、うん、あったけど、まあ難しいよな。
そうね、まあでもシティ側もそうやね、まあ、フォーデンあたりがここでなんかもう狭いとこで前受けて前向いてズドンみたいな、
うん、
あれはおわってまた一個 なるんやけど、
うん、
そこもまあこの試合ではなかったかな、
うん、そうね。アーセナルはでもまあまあディフェンスラインはねよく守ったよね、
うん、センターバック良かったね、うん、
まあ、4バック全員センターバック経験者じゃないですか、これギビオルも含めてベン・ホワイト、うん、ギビオルと、ね、だからやっぱ硬いよね、
うん
、うん、そうねって感じかな。
まあ確かにそう、4バックそうね、全部センターバックプラス両サイド、まあ、ウィングも下がってきての6バック、まあそら硬いかって感じはするね、
うんうんうん、
そういう時代かも今フォス守るにしてもがっつり守るときは、
うん、
後ろみんなセンターバック並べると、
うん、そうな、
うん、そうねカウンターな、
うん、うん、そう 6-2-2 みたいな感じで守ると、でもまあ見ての通りカウンター効かない、効きにくいんで、ね、うん、前2枚どんだけ頑張ってもやっぱ3人目出てくるのが遅いとカウンター成立しないっていうのがあるから、だから並び的にやっぱり 5-3-2 とかがやっぱりちょうどいいかなと思う、バランス的にはね、
うん、
インサイドハーフがまだ出ていけるかなっていう。
なんかこれもちょっとシティに似てるなとも思ったのね、なんか歩んでる道が、
フ
ォーデンゼロトップを経てカウンター一発仕留めるハーランドとデブラインで前に並べるみたいな、結局アーセナルの前もハーランド級を取りたくなるのかいつか、
うん、
みたいなね、
うん、その前にでもまずディフェンスラインを全員センターバックにするっていうのはパクってるよねシティがね、
うん、
っていうのは思ったね、同じ道を歩んでる気がするけど、ああそうねって感じかな、うん、そのもんですかね、
うん、
以上ですか。
そうですね、
うん、まあなんでまあただまあ何やろ、リーグの状況と、もう直接対決3チーム優勝争ってるリバプール対リバプール、マンチェスターシティ、アーセナルともに直接対決もなくなったっていう、
うん、
削り合い、直接の削り合いはない分、まあチキンレースよね、誰がどこで星を落とすのか、でキー握りそうだなって俺らが言ってたのが全部残してるのがアストンビラとスパーズみたいな感じやって、
うん、
でアストンビラ戦シティは勝って、
うん、
はてさてっていうことよね。 他の2チームはアストンビラに勝てるかなっていう、
そうやね、
うん、そういう資金が定期的に来るっていう、
うん、
うん、まあ楽しみですね、
うん、
こう目が離しにくいなと思いますね。はい、なのでまあまあ今後、まあそうですね、そういうレースになった時にどこが一番強いかっていうのを楽しみに見ていきたいと思います。
うん、
はい、ということで、以上ですか。
い
はい、それでは、マッチオブザリーグ、ウィークエンドの、プレミアリーグ編でした。マッチオブザウィークエンドではこれしか、ふいはい、デアクラシカ、ブンデスリーガの、バイエルン対ドルトムントをお送りします。伝統の一戦、はい、ということでバイエルンホームでのデアクラシカ、
うん、
感想戦やっていきたいと思います。はい、ではまずバイエルンからスタメン紹介していきます。バイエルン、4-2-3-1 でした。はい、ゴールキーパーウルライヒ、フォーバック右からキミッヒ、デリフト、ダイヤー、アルフォンソ・デイビスで、ダブルブランチがライマーとゴレツカで、右ウィングサネ、左ムシアラで、トップ下ミラーの、ワントップハリーケーン、
うん、
はい、4-2-3-1、はい、一方の、ドルトムント、ドルトムント4-3-3もしくはもう4-5-1でしたね。ゴールキーパーマイヤーの、フォーバック右からリエルソン、フンメルス、シュロッターベック、マートセン、
うん、
はい、でアンカーが、エムレジャンで、インサイドハーフコンビがブラント左で、右がヌメッチャ、はい、で、右ウィングサンチョ、左アデイエミスタートで、ワントップはフルクルクといった感じでした。
うん、
はい、そして結果、2-0 でドルトムント敵地でバイエルンを破る久々の勝利だそうです。うん、はい、データいきます。バイエルンシュート数17、枠内シュート2、ドルトムントシュート数11、枠内シュート5、ボール射率バイエルン60、ドルトムントは61、ドルトムントが39となってました。はい、
うん、
ということで久々にドルトムントがスカ勝ちでしたね。
うん、まあまあ そうかね、
うん、うん、はい、ということでまあ、カウンターからアデイユミ10分で得点、
うん、
でさらに、83分終了間際コンビネーション、左サイドで作ってのコンビネーションから、右の大外のリエルソンがゴール決めて83分に 2-0 で、ドルトムントがバイエルン突き放し勝利したっていうような試合でしたね。
うん、
はい、どうでした試合。
うーん、なんかパッとせんかったかな。
あ、
まあバイエルンが今日持ってて、いやけどまあ崩しきれず、
うん、
まあかといってドルトムント、まあ2点取ったけど、
うん、
そんなスカッとする感じでも俺はなかったかなそうと思うかな。うん、
なんかでも俺は結構対照的というか、まあ、さっきのマッチオブザウィークエンドとは対照的にドルトムントにはスプリンターがいたなっていうイメージだったけどね、アーセナルと違って。それが多分アデイエミの裏つく動きはやっぱり、
はいはいはい、
っていうのは思ったね。
うーん、まあ確かにそりゃそうね。
うん、であとはまあフルクルクっていうなんとかしてファールもらうマンがいるってい
う、うんうんうん、
だからなんかドルトムントの個性はよりカウンタースタイルにも適応するし、まあ、ポジションでもね結構良かったと思うから、うん、結構ドルトムントのそのなんていうの、まあ何してくるか分かんないその不気味な感じ、ボール持ってもある程度やりそうやし、カウンターに消しさせても結構やりそうみたいな、
うん、
万能性みたいなのが出た試合だったかなと思って。
うん、
なるほどね。はい、ということでまあただちょっとバイエルンから話していきますからね。
うん、
どうでし
ょうね。
バイエルン、まあ、守るとき、キミッヒ、外切り、これよくキミッヒじゃない、ずっとやらせてるけど、サネ、外切りは結構やらして、で、キミッヒが高い位置でいって、プレッシャーかけようみたいなのは、
うん、
やってましたね。うん、
そうね。
で、これ、たまたまなんですけど、ペップとトゥヘルがシンクロするっていう面白い流れでしたね、この試合ね。バイエルンはボール持つときね、両サイドバックが高い位置取りますね、キミッヒとデイビスが。
はいはいはい、
はい、でそうなるだけじゃなくて、まあ、それだと 2-2-6 みたいになっちゃうんですけど、そうじゃなくて デリフトダイヤーで左の空いたスペースにゴレツカが顔を出すっていう、うんうん、さっきのコバチッチと一緒ですね、
はいはい、
マンチェスターシティの、あの、うん、どうしたお前ら打ち合わせしたかって言っちゃった、
うんうん、
でアンカーにライマーっていうね、うん、ボール動かす。ただそのライマーの縦パス引っかかってカウンター食らって失点してるんですよ。
あ、
だから本当ですかっていうことはちょっと思ったな。
ああ、そうそうね、
うん、ただライマーがスイッチ入れていい攻撃、まあ、シュートまでいったねみたいなところもあったから、
うん、
ライマーいいなと思うんやけど、うん、そうね、やっぱドルトムントは許してくれんかったね。
そうやな、
あ、やっぱあとはまあドルトムント4-5-1で守ってるから、やっぱブラン、え、あれ確かカウンターの時に、まあ、フルクルクを通してブランと時間作った時にやっぱ3人目でバッてアデイメが出てくるよね、
うん、
だからやっぱり、うん、許してくんねえなっていう感じだったね、
うん、そうね、まあまあそうね、取られ方が良くなかったかな、
良くなかった、うん、そう、ただ何でしょう、で、ボール保持した時はまあムシアラが、ムシアラサネは中で起点になってみたいな、でサイドに渡してクロスとかっていうのが多かったかなと思うんやけど、
うん、
なんか大外のキミヒに、まあ、左サイドからゴレツカがボンとサイドチェンジ蹴って、でキミヒが受けてから単独でさクロスまで持ってくみたいなのもあったから、
うん、
これは今までなかった形ですね、バイエルンっていうのは思ったし、まあ、ボール保持でもそう、俺は全然バイエルン悪いイメージない、
うん、
こんな、いや、っていうか今まで見た試合がマジで何したいんだみたいな試合が多かったから、うん、ボール保持でこんだけ喋れるバイエルンは久々だなみたいな、
あ、まあ確かにそりゃそう、
ね、うん、何したいかは分かるみたいな、
うん、まあ、ドルトムント、まあ、俺4-1-4-1かなと俺思って、
あ、ドルトムント、
うん、その1のアンカーの脇でもサネにすばし受けられて、
うん、は
い
は
い、でそこにキミヒからんでクロス
みたいな、うんうん、多かったね、
でもちゃんと空いてるとこ使えてるし、
うん、
それは良かったなと思う
けど ね、そうよね、
うん、
だからやっぱ今まで一番良かったよね、
確かに攻撃は、そう言われてみればそうかもね、
うん、うん、そう、ただケインまで届かなかっただけっていう試合やった気もする、
うん、そうね、
そう、
うん、確かに、
あとなんか隙あらば左のインサイドレーンのちょっと遠いところからゴレツカがあのデブライネみたいに巻いてクロス入れてたのもちょっと印象的だった、これいずれ決まんちゃうみたいなちょっと思ったね、
はいはいはいはい、
だからなんか手は増えてるというかゴールへのなんかイメージみたいなのはちょっとずつなんか増えてるかもしれんとちょっと思った、今までマジでカウンターでサネなりコマンなり走ってケインが合わせてゴールぐらいしか、あとセットプレーぐらいしか印象がなかったんやけど、
うん、
そうじゃなかったなってこの試合のってイメージでした、バイエルン、なんで僕はそんなネガティブなイメージないですよ、バイエルンは。
なるほど、確かにね、形はあったかも、
うん
うん
うん、デイビスは生きてんのかっていうのはちょっと思ったけどね、中にドリブルするけど、うん、コンビネーションのくさびなりなんなり入れれずにそのまま戻したりとか中に渡したりとかしてたから、うん、ちょっと生きてない感じはしましたけどね。
そうね、うん、デイビスあんまりやったかな、確かに。
でじゃあこのバイエルンがなぜ、うん、そうで、あの、まあ、ドルトムントはやっぱアデイエミがスプリンターとしていて結構裏狙ってたから点取られたっていうのもあったけど、やっぱダイヤデリフトじゃスピードが、デリフトも足速いんやけどな、ちょっとそれはあるかもしれん、
うーん、まあそうやね、
うん、
うん、そこはちょっと苦しい
かね、うん、っていう感じやったかな。でなんか後半後半はなんかその右のキミヒサネのコンビネーションにミラーとかも絡んできて3枚で崩そうみたいなやってんのかなみたいな感じやって、でまあ前半同様ね、こうサイドからあのなんか U の字にこうサイド戻してサイドつけてみたいなやって、どっかに中入れて起点作ってもう一回サイド展開してクロスみたいな感じを狙ってて、でまあ結構やっぱ中で起点になることが多い、やっぱムシアラとかがドリブルでなんとかしようとしてたから時間作ったりしようとしたから、まあ、ムシアラ頼みになるんかなと思ったらムシアラ下げたよね、
うん、
びっくりした、ね、びっくりした、
うん、
そうやけどまあっていう感じかな。でもまあグナブリとかテルとか途中から出てきた選手もまあそんなポジション変えて周りと絡んで、あとコマンは出たり入ったりしつつ外にね出たり入ったりみたいな、交代選手がね結構入ってきたけどまあ割と良かったかなっていう気がする、
うん、
うん、 でバイエルン決定機で言うとコーナーキックニアソラシからケインに決定機あったんやけど、
うん、
逃したね。
そうやな
とか、あとライマンは後半にも前半と同じようなボールの捉え方して22番の選手にもうマートさんに電車道ドリブルされてシュートまで持ち込まれたなとかなんかいろいろ良くも悪くもっていう感じやったかな。なんか、
うん
うん、であとは途中からキミヒアンカー戻すというかキミヒアンカーにしてマズラウィ入れてコマンを大外にしてとか、うん、まあ、そういうのもやってて、まあ、崩そう、あの、まあ、役割とかも、まあ、選手の役割とかもまあその方がいいだろうなみたいな役割でできてたんで、なんかあんまり、うん、なんでしょう、運が悪かったとまでは言わへんけど、まあこの試合はドルトムントが強かったんじゃないかなっていうイメージですかね。
そうね、まあ、確かに今までと比べると良かったかもね。
オフサイド、マズラウィのね左足のクロスケインが叩き込んだけど オフサイドみたいなね惜しいシーンはあったからね、
うんうんうん、
だからやっぱボール持つ前に進めるフィニッシュするっていうその流れ循環みたいな、それがすごく良くなってる気はしますよ。
うん、
なんでキミッヒサイドバックいいんじゃないですかね、結果やけど。
キミッヒもうサイドバックでいいと思う。
なんかね、
なんか逆に中やと俺ちょっと物足りん感じがするだろうもん、なんかそう、なんかちょっと評価高すぎへんかと思っちゃってる、もう中の、なんかそのボール散らすタイプの選手にしては、
あ、
もうサイドバック、上手いサイドバックでいいと思うんやけど、
あ、
うん、キックの上手い、
うん、
まあ、うん、何でもできるタイプのサイドバックで、う
ん、なんかドイツ代表でもねサイドバックやって、
あ、やってた、
でクロースが帰ってきたからね。っていう
代表戦見たけどなんか良さげやで、クロースが戻ってきたからなのか分からんけど、
めっちゃでもキミヒ練習したっていう報道があるよね。サイドバック
が練習した、
うん、サイドバックのプレー取り戻すためにめちゃくちゃ練習した、クロスとかもうトントやってないからみたいな、上がるタイミングとか、この試合もサネがさ持った時の上がるタイミングとかめっちゃ良かったよねキミヒ、
はいはいはい、
だから、うん、そこはやっぱすげえなと思ってたね。
うん、
まあ、もともとバイエルンが3冠取った時サイドバックでしたからね。
うん、そうね、だからまあ、
まあ、チアゴ・アルカンタラやったからね、そのアンカーというかボールチラシマンがね、だからちょっとそこは難、うんうん、あれやったけど、まあその、うん、その当時やっぱ右サイドバックってで一番良かったのは俺はキミヒやったと思うから、
うん、キミヒはもうサイドバックでいいと思う、で2サイドバックで中入ってくることもできるし、
うん、そうね、確かに確かに、
うん、
っていう感じでしたね。
そうね、
うん、めちゃくちゃ身体能力というかスピードがあったらアラバみたいなこともあったかもね、センターバックみたいなこともあったかもしれんね、キミヒって、
うん、
そう、ただそこはちょっと難しいかもな、
うん、
っていう感じですかね。うん、そうですね、まあそう、あとなんかこんだけでもまあまあまあもうちょっとケインが降りてきてみたいなプレー、なんかこの試合ケインミス多かったよな、
あ、
降りてきてサイドチェンジなりなんなりが、
そうかな、うん、
だからなんかそう、いやケインはちょっと心配なんですよ、バイエルンに来てそのクリエイティブなプレーでいいところあんまりこうないなっていう、ゴール前さすがっていう場面はあるんやけど、
うん、
だからそれがちょっと心配心配ですね。
うん、
まあいいんやろうけど、そうで、まあそうね、うん、ちょっと CL がでね、このバイエルンとアーセナルですか、
うん、
分かんないっすねこれね、
うん、やばい、
どっちもあれってのモテるし、カウンターもまあカウンターはでもやっぱりバイエルンの方があるんかなとは思うけど、この試合はあんまカウンターみたいなところがなかったけどな。
まあ、バイエル、このバイエル相手やったらアーセナルが持つ試合になりそうやけどな、
前から言って
もうシティ戦が特殊やったぐらいに思ってるから俺は、
あー、なるほど、
ね、アーセナルがあんなに持たれるのは、
あー、なるほど、
で逆にそっちの方がバイエルチャンスありそうやけどな、もうケインのスーパーポストプレーにサネ飛び込んで前走ってみたいな、
うーん、とかね、
うん、
まあ分からんけど中途半端なところでミラーが受けてスルーパス出したところにサネが とかね、
うん、
まあ、バイタルで、まあまあ虫やらとかもおるしな。
そうそう、あんだけシティ戦みたいに引かれた方が点取られ取れなさそうやけ
ど。ああ、まあそうね、確かにそれはそうやな。
うん、そう、うん、って思うかな。
うん、でやっぱ意外とこの2チーム結構競ってるいい試合にはなりそうやなっていうのはこの試合見て思ったね。なんか分からんけど、アーセナルがもし先制しちゃったとしてもバイエルも手はあるんじゃないかなと思ったね、 見ながら。
うんうんうん、そう、まあ、やっぱ一発ある選手おるしね、
うん、そう。あとはまあサイド攻撃がすごい整備されてきたっていうのは、ボール持ってもなんとかしうる、そういう状況になったらなんとかなりそうっていうのもあるし、
うん、
まあ面白いですね。
うん、
はい、なんでちょっと今後、ただここな、ここで負けてしまうのはちょっと厳しいよね。そのもうほぼ優勝確実やんっていう、でトゥヘルももう白旗宣言みたいな、記者会見で優勝おめでとうみたいなこと言ったみたいなね、ニュースも出てたし、
レバクーゼンね、
あ、そ、いや、あの、そうそうそう、レバクーゼン優勝おめでとうみたいなことトゥヘルが言っちゃったみたいな。
まあもう決まりでしょうね、
あ、やろうな。あとは無敗優勝するかしないかろうね、
厳しい
の。あ、
ここまでだ、全試合無敗やもんな、全コンペティション、
うん、
すごいよね。なんかそんなチームあったんかな。
ね、確かに。うん、って感じかね。
うん、
はい。一方こっちも CL 残してるドルトムントです。
うん、
勝ちましたね、久々にバイエルンに勝った。
そうみたいね、
うん、
うん、
あのバイエルンホームではね、
うん、
4-5-1 のシステムで、カウンターでは降りてくるフルクルクと、裏抜けするアデイエミ、パスが出せるブラントあたり中心に攻めるみたいな、まあ、まあこれがドンピシャに当たったのが先制点って感じだったけど。
うん、そうだね。
でボール持つ時間もでも、ね、結構あったよね、守る一辺倒じゃなくて。
そうね、
うん、でその時やっぱリエルソンとか起点に攻めるみたいなのあったけど、ボール持つ時左サイドバック、これマートセン22番、偽サイドバックですか、
う
ん、結構中に絞ってプレーして、
そうだ
ね、なんか 2-2-5-1 みたいな感じやったかなと。で右サイド、右のサンチョってか、まあサンチョ右で、あの後半途中から左、あのサイド入れ替えたりとかしたけど、サンチョいいですね。
右の方がいいんかもね、なんかこの人。
あとはあの何やろ、万有時代と違うのは追い越す選手がいてくれるといいのかもしれないね、山頂はね。
まあ確かに、
ね、てめえで引きつけといてもパス出してあげるみたいな、やっぱさーというか、
うん、
うん、だからちょっとビルツとかその辺と似たようなタイプなんだ
けど、そうね、
なんかね、こういうあのボール持った時はね、ただ足も別にそのスピードがないわけじゃないからあれやけど、うん、そう、ちょっとやっぱなんかマンチェスター・ユナイテッドで求められてる役割じゃない役割でドルトムントで輝いてる感じがするよね。
うん、そうだね。
ああ、だからサンチョはすごい良かったですね。でアデイユミはやっぱり、うん、ちょっとあれはまあでも決定力って感じがするな、なんか、うん、あれも結構難しい角度やったもんね、シュート決めた、だからすごいなと思ったね。うん、うん、あとなんか僕が意外だったのが、結構ドルトムントがロングボールを放り込むときに、なんかこのなんか右サイドに結構放り込んでた、サンチョとデイビスのところに放り込んでた気がするんですよ。それがなんか意外で、
うん、
なんかアルフォンソ・デイビスヘディング弱いって思われてるのかなんか分かんないけど、まあ、別に勝ててんのかって言われると勝っても負けてもないみたいな感じだったんやけど、
うんうん、
なんか右に放り込んでたのがなんか、うん、なんてやろうと思いながら見たね。
うん、
そうね。まあ、でやっぱりずっと思ってるけど、やっぱフルクルクはめっちゃいい選手ですね、これね、ポストマンとしてね。
うーん、
なんかちょっとジルー味があるというか、
ああ
安定感を感じますよね。最悪ファールは取ってくれるみたいな、
うんうんうん、
いい選手やなと思いながら見てました。うん、でもまあそうですね、個人的に一番褒めたいのはフンメルスです。ディフェンスカバーリング鬼やったなっていう。
そうね、
うん、ちなみに僕あのフンメルすげえってメモしてんのを数えたら13回フンメルすげえって書いてあった。パスとかも含めて。いや、そんな格好だ。フンメルすごって打ってんのが13回やった。いや、すごかった。でもあの なんで、突破された時にカバーリングするとか、裏カバーリングするとか、すごかったね。
うんうんうん。そうね。
うん、全盛期フンミルスって感じがした。
うん、そうだね。
で、
そうね、うん、
バイルもやっぱりボールさ、やっぱり負けてるから取りに行きたいけどさ、10分で先制されてるから。フンミルスとシュロッターベックは上手くてね、ジャンと。だからなかなかそのプレッシャーかけきるみたいな場面もそんなに多くなかったよね、やっぱ。
そうね、プレスはそんな、うん、うん、そうね、
うん、だからやっぱこの2枚おるとやっぱりね、フンメレスとシュロッターベックって多分ドイツ人で一番うまいセンターバックが2枚って言ってもいいと思うから、右利きと左利きの、
うん、
だからなかなかそれも面白かったですね。
そうだね。そうね、まあ、バイエルンが特にもそう思ったけど、なんかドルトムントがゴールキックの時とかも
う
がっつりサネがシュルターベックまで出て、フンメルスが、フンメルスにケインが出て
み
たいな。なんかまあこの試合以外を見てて思うけど、ゴールキックの時ってめっちゃ来るやん、もうセットした状態やん、オフェンス側も、でディフェンス側も、大体フォーメーション分かってるから、ゴールキックから繋ぐの今めっちゃむずない？
むずいね。
どのなんか成功してるとかあんま見てない気すんねん最近、
むずいむずい。
普通の流れの中からビルドアップやったらできてる時はある、全然あるなと思うけど、
そう、あのそれでめっちゃ失敗してるのが俺はデゼルビの印象がある。
あ
引っかかってるよね。でもデゼルビはもう全員降りてこいって、全員フォローしに来いってするからね、それが面白いけど。
どうかゴールキックからつなぐのも今無理なんちゃうと思って、だからどのチームだろうと、
あ
プレス整備されてたら相手がもう、
ああそうね、
あんだけ時間待って構えられちゃうと、もう綺麗につないでみたいな、
うん、
まあそれこそ疑似カウンターみたいな、
うん、
ところまでいけんのかみって思うのね最近なんか、
あ
なかなか厳しそうやなっていう。もう普段そんなにハイプレスいかんチームでもゴールキックの時だけ以降も結構見る気するし、
うん、まあそんだけ、その時にだけ特殊な、あのゴールキックの時だけ、まあ、特殊なフォーメーションにするチームもあるよね。もうセンターバックもファイブレーンの、あ、ゴールキーパーもファイブレーンの中に取り込んでみたいなチームも
ある
、
ね、あは
ん
は
ん
は
ん、だからそういうことを やったりとかして手を何個か増やすとできるんかなと思うけど、
うん、
なんかよく言われてるのはそのビルドアップとする側とプレッシャー行く側やったら圧倒的にビルドアップする方が本来は有利なはずないよ、
うん、
全局面で1対1は作れないよ、なぜなら、
うん、
あのプレッシャー行く側のゴールキーパーは誰もマークできないから、
うん、
だから常にプレッシャー行く側は数的不利なわけよね、
うん、
そのゴールキーパーがもし蹴れる場合は、
うん、
そのビルドアップする側がっていうのをよく言われてるんやけど、最近はもうやっぱり1人で2人ぐらい見れるよねっていう、
うん、
その守備の能力と、まあ、スピードを兼ね備えてるような選手、でも元祖がサラやと思うんやけど2人同時に見れますって、まあ、みたいな、
うん、
でバイエルにおいてはそれがサネやから結構難しいっていうのはあると思うね、
うん、
ドルトムント側からしたら、
うん、
そう、ただそのドルトムントはあんまりそのゴールキーパーがそんななんか上手くなそうやから、そこもあるかなと思う、
うん、そうね、
うん、なんかどこやろ、あのチェルシーとか上手い、それがプレッシャー来られてゴールキーパーからつなぐというか、ゴールキーパーも含めてボール回し参加してサンチェスがくさび入れて落としてみたいなのがめっちゃ上手い、
うーん、
だからやっぱゴールキーパーってある程度時間作れるから、だからそこ起点にするみたいなのはいいような気がするね。インテルも去年オナナ3バックの真ん中みたいなポジションまで上げて、そういうハイプレス対策はしてたから、
うん、
そうっていうのは思うかな。あとはもうもちろんあのインテルがやってるやつだと、もうゴールキックから始めるときにもうポジションめっちゃ大幅に入れ替えるよね、
うん、
だからインサイドハーフが、まあ、ガーって下がってきてサイドバックのとこまで行ってとかみたいなポジション入れ替えるとか、そこぐらいまで結構過激なことせんと無理っていうのは分かりました、
うん、
確かに
そうなんですよね、
って感じかな。あとなんか あでなんか何やろ、まあ、このドルトムントがなんでこんなに強いかみたいなところのキーがここにあるなと思ったのは、まあ、クラブでさ多分一番さ愛されるべき選手がドルトムントってロイスさんじゃないですか。
うん、
あんだけ移籍するするって言われてしなかった男で、そのロイスさんをインサイドハーフに置けるっていうのがドルトムントのそのなんていうの、組織としての強みっていうのかな、なんかあの大ベテラン大スターをインサイドハーフみたいなちょっと酷使されるようなポジションに置ける、本来のポジションじゃないところに置いて守備させられるっていうのが今のドルトムントのチーム状況の良さみたいなのを表してるかなと思って、
うん、
この感じやったらね、そのサイドに置くんかなと思ったけどとか、あとツートップにするんかなとかって思ったけど、普通にインサイドハーフやらし守備やらせんのかいっていうのがちょっとびっくりしたの。
うーん、そうね、もうメインチューサイドだったもんね。
そうそうそう、そもそもね、だからなんかそういうところ含めてもなんかすごい、うん、いいなと思った。
うん、
ドルトムントはその、うん、なんかベテランがそういう役割をね担ってくれるとやっぱりやりやすいやろうなっていう。
うん、
ぬめちゃよかったですね、ちょいちょい、あの縦の動きというか、この選手がまあベリンガムの後継者って言われてるけど、
ね、
シュート、うん、決定機も一個あって、まあ、惜しくも外しちゃったけど、もう面白い選手なんじゃない、サイズもあるし、確かにベリンガムっぽいというか、うん、まあ、うん、なんやろ、もうちょっとなんかドリブルがあるような選手で面白かったですね。
そうね、うん、サイズあるよね、うん、サイズある、うん、
って感じですかね。
うん、
でこのドルトムントはアトレティコですね、楽しみですね。
アトレティコか、
うん、お互い同じようなチームよね。
そうね、
うん、守ってよし攻めてよしというか、
うーん、
でも個人的には俺ドルトムントの方が破壊力あるんじゃない、いやでも分からんな、分からん、
うーん、そうね、どうなりますかね。うん、難しい試
合ね。難しいよね、確かにね。アタッカーのことだけ考えたらドルトムントの方がいいかもしれんけど、
うん、
でもまあなんか攻撃の核になるグリーズマンっていうのがアトレティコにいるから、それ考えるとアトレティコなんだなと思うし、守備の硬さはアトレティコな気もするしね。
うーん、そうね、
なんでせると思うんで、ぜひお楽しみって感じかな。
うん、
はい、ということで、まあこんなもんですか。
はい
はい、それじゃあ、以上、マチオドウィークエンドディアスクラシカー編でした。はい、エンディング、
い
やー、球春到来ということで、
うん、
野球始まりましたね。
始まりましたね。
うん、いやー、阪神が調子悪いんですよ。去年の日本一なのに2カード連続負け越してて厳しい。
うん、
いやー、こんなはずじゃないんやけどな、なんてことを思ってます最近。
今年は6位ですか。
いやー、マジで、でもなんか、もう今年は巨人が強いんでね。
うーん、
多分ね、あの結構いいチーム作りそうな気がするんで、僕は、巨人は、阿部がなんでそこは期待ですね。なんて、全然サッカーポッドキャストらしくない話してるけどもそうか。で、あのポールは花粉症なんですけど、どうですか、収まってきました、花粉というか。
花粉は俺は収まってるな今は。
そうよね、
うん、もう過ぎたんかな。
うん、でも花粉だけじゃなくてさ、コースなりさ、なんなりさ、やっぱいろんなことが要因で鼻いかれるやんか。
うん、
俺も結構部分的に、あのなんか時期的にさ、急に鼻調子悪くなったりするんやけど、なんかもうちょっとそろそろ薬でなんとかできへんのかなとかって思わへん、全般的に鼻を良くする薬みたいな。
できんじゃん
ねえ、 そう、あのただあの眠くならないやつね。
うん、
花粉症の薬に眠くなるっていうよ、みんな。
まあ俺のやつも寝る前に飲めって書いてるけどな。
あ、そうなんや。へえ。で1日効くみたいな。
うん、
へえ、そんなやつあるんや、すげえな。じゃあやっぱりあれか、まあ、科学は進歩してるから、今言ったような、なんかポールが言ったようなそんな感じの薬やと日常生活に支障なくどんどん治っていくんかね。
うん、そうちゃうかな、ね、
え、じゃあやっぱ進歩を感じる、花粉症薬に。
うん、感じる。
ああ、なるほど、 OK。 科学ありがとう。はい、来週マッチョ・ザ・ウィーケンお届けするのは、ローマダービー、はい、監督が、トゥドゥールになったラツィオと、監督がデロッシになってから絶好調のローマ、
うん、
チェックしと、来シーズンに向けてチェック。 あともちろんローマはあの EL も勝ち上がってるんで、
う
ーん、はい、何やったっけ、 EL どこと試合、あ、ミランと試合やったっけな、なんか潰し合ってんねんな、シリーズ。うん、ローマとミランが、EL ベスト4で当たるんで、
まあ、ベスト4まで行って
んの、あ、ベスト4じゃない、ごめん、失礼、ベスト8で当たるんで、
うーん、
なんで結構、うん、面白いと思うんで、ちょっとそこも期待しつつね、
はいはいはい、
見たいと思います。はい、で、あと2試合は、ハイライトでチェックしたいと思います。まあセリエとあと優勝戦線絡む、プレミアと1試合ずつぐらいですかね。
そうですね、
はい、ということで、まあ今週以上ですか。
はい、
はい、それじゃあ、また来週皆さんお会いしましょう。私がインテリ佐藤さん、そしてお相手
マンユーファンボールでした。
はい、それじゃあまたねー。